TBS Podcast。はい、水曜日、日比さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日はスタジオにいるんですよね。
はい、今日は水曜日は今のところずっといていただいて。
マイゲームマイライフのね、こう、はいはい、収録なんかがございまして、うんうん、水曜はね、まあ、せっかくこっちにいるならということでね。はい、まあ、そのリモートスタジオという感じでね、やってます。もう、どっちがどっちでもいいやって感じになってきてますけどね。
同じな感じになってまいりましたね。
さっき、エレベーターホールで、久しぶりに直接、うないさんと会いました。なんかの仕事で来てたみたいで。
はい、はい、
なかなか直で、挨拶できないからって言ってね、いましたよね。
あ、本当ですか。
彼女もね、経済ニュース番組始めて、
ね、またキリッとした表情で、
そうね、でもキリッとした表情でやって、僕もちゃんと見たんですけど、ちゃんとやってんなと思ってましたけど、この人があれだもんなーって、この経済の番組やるんだってねって言ったら、ね、儲かっちゃいますかねって、ね、うん、多分そういう番組じゃないと思うんだ。
違うと思
う、そんなことを思いながらやっているのかこいつっていう。
叶わないな、さすがだな、
ね。まあでも久しぶりにお会いするとそれはそれでね、ねという感じでございます。まあ日々さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、始めましょうかね。
はい、
アフター
シックスジャンクション。
アフターシックスジャンクション。8月5日水曜日、時刻は6時、2分に着々と向かっているところです。はい、ラジオ同期の方もラジコ同期の方もこんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク、パーソナリティのライムスター歌丸です。そして、
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。
いやー、しかし今日はよいよ暑い。昨日あたりからぐーっとね、月曜ぐらいはまだなんか、あ、このぐらいだったら爽やかな夏だなって感じがあったんだけど、まあ火水と今日なんかね、赤坂一応最高気温33度ってなってますけど、
いくら超えた、
体感はやっぱもっとね、
もう本当になんか初夏ってなくなりましたね。
初夏、そうね、そういう粋な時期はないですよ。もう
梅雨、夏、バーン、
梅雨、夏、列、うん、もう今日は列の域入ってる気がしましたけどね。
いやー本当にね、じりじり梅雨明けないねなんて言った、先週我々長袖着てましたから。
先週は寒かったのよね、うん、梅雨のお尻の方がね。
そう、
おー、なんかね、だからまあ夏らしくなったっちゃ夏らしくなったんだけど、
まあね、
ただそのやっぱりマスクとかねしてなきゃいけない。僕でもね、道を歩いててそんなに人口密度がいない道の時は外すようにしてますよ、やっぱりそこは。
私もそうしてます。
絶対良くない、良くない、
耐えられない、う
ん、あとやっぱこれは僕なんかね、テレビのワイドショーで見たののまた聞きなんですけど、お子さんなんかもね、熱溜め込んじゃうから、うん、息でこうやってね調節してるっていうから、マスクとかやっぱあんまね、それはそれで問題があるというね。
そう、ご高齢の方もね、おじいちゃんおばあちゃんも無理されない方がいいです、本当に。
というのがあるんでね、うん、まあ皆さん体調崩されないようにということですからね。
なんだか食欲も落ちちゃって。
あ、そう。
なんだかね。
夏バテとかしてないですか？
これ夏バテなんですかね。
う
ん、
そうじゃない、食欲ないは十分ね。てか、それで食べない、悪循環よね。
そうですね。免疫落ちる。
うん。で、どうしてんのご飯は？
そうめん。
まあね。いや、そうめんは。
そうめんばっか。
ばっか。いや、そうめんは美味しいよ。
はい。
そうめんの間違いのなさってあれなんだろうね。
1分半で間違いない。
うん、間違いのなさ。それはわかりますよ。
つや食べられるからね。
うん。
つやいいから、つって。つやいいから。
つやいい。ああ、まあまあね。
つやいいから。あとちょっと噛めば食べられる。
たださ、それ。それだけだとちょっとね。
そうですね。
栄養バランス、タンパク質、お野菜も取っていただかないと。ね、ネギぐらいじゃダメですよ、そんな。
ね、ええー、ダメですか。
ネギぐらいじゃ、
精一杯の野菜、ネギだったんですけど。
そんな方、心配ですよ、それは。ダメ。なんか食べてくださいよ。
頑張ってみます。
さっぱりしたらなんじゃないの、
あるかな、
卵食うとかさ。
あ、卵ね。
卵。なんだこれ。卵食うとかさ。
身のない話が始まりました。
キュウリとかじゃダメだよ。キュウリは水分ほとんどだからね。
いや、びっくり。栄養全然ないんですよね、うん、キュウリね。
あいつはほとんど水ですからね。
もう信じてたのに。
そう、信じてない。あい、まあ、もうだから、バイブスのみのやつですね。
そういう人も好きですけどね。そう、ね、
いるといないだったらいた方が、いないと寂しい。いないと寂しいけど、いないでも仕事は成り立つみたいな。そういうね。
応援しちゃうな、
キュウリとか、ね、なんかあんじゃん、なんかあんじゃん。なんかこう、野菜スティックでも食べてくださいよ、これ、ね。
はい、なんとかします、
うん。心配ですからね。心配といやね、ちょっとこう、まあ、この番組カルチャー情報なんで、カルチャー情報から外れるけど、世界的にはすごい、もう多分最大級のニュースだと思うけど、ちょっとね、僕レバノンのベイルートの爆発があまりにもちょっと惨状すぎて、ちょっとね、これずっと気になって、ちょっと真相がね、 事故かなっていう感じにはなりつつあるみたいですけど、
そうですね、
うん、あまりにもすごいこう惨状なので、ちょっとこれ気になってますね。
はい、死傷者の数も何千人という規模で出てますからね。
ちょっとこれからひょっとしたら増えるか、だってもうベイルト全体にね、で映像の皆さんご覧になったと思うけど、本当に、まあ、不謹慎な言い方だけど、映画でこう安全圏にいると思ってた人がこう撮ったらこっちに来るっていう、もうあのまんまのあれで、でも本当に街全体がちょっとかなりさ、ね、被害があるみたいだから、ちょっとね、これは心配だなというちょっとカルチャー情報ではないですが、あまりにもちょっと衝撃を受けたのでちょっと、お話しさせていただきました、うんうん、あとねそうだな悲しいニュースというかね、また訃報が最近多くてねあれですけど、はい、あのね桑田次郎さん、ご存知ですかね、漫画家の桑田次郎さんがお亡くなり85歳、でもまだ比較的お若い気がするな、老衰でお亡くなりになったということなんですけど、一番有名なのはやっぱりエイトマンですね、ヒーローもの でこう、まあ、いわゆるこう加速装置的なというのかな、そのスピード感を操ると、で絵をご覧になっていただけば分かるんだけど、まあ、めちゃめちゃその桑田次郎さん絵が上手くてシャープで、でまあなんていうかな、当時でいう昭和アイトマンはなんだっけな、昭和40年代なのかな、そのぐらいにしてはすごくこうなんていうのかな、洋的なっていうか、ほっとアメコミ的なと言っていいような、うん、垢抜けたタッチというかね、すごく絵が上手くて、はい、みたいな、まあ、割とちょっと本格 SF テイストもこの時代にしてはすごいこうちゃんとしたこう SF 的な設定が入ってたりとかみたいなのがあって、
1963年から連載されていた、
うん、はい、ウルトラセブンの後漫画版とかそういうのも有名ですかね、はい、ということで、お亡くなりになった、まあ、こちらご冥福をお祈りしたいなと思っております、はい、うん、あとね、そうですね、僕ぜひ日比さんとお話したいなと思っていることが一点ありまして、
ええ、
アルプススタンドの話の方
しちゃいます。
今週ね、僕無意ごちが当たりましたんで、はい、私の発言は、
ま
あ、できる限り
金曜日また、
控えさせていただこうとは思うんですが、
はい、
これだから僕見てて、僕もほとんどその要は端の方で、うん、まあなんていうかな、中心にいないね、クラスとか学校の中でも中心にいない人たちが集まってみたいな、うん、まあその概要は岩田さんから聞いてたけども、はい、見ていくうちに、あれってこれ完全に日比さんストライクすぎねと。
もうね、私もゾッとしたぐらいに、
うん、
これどうしようって思いました見てて。
私の話、要は演劇部のね、はい、女の子が二人出てくるんですけど、うんうんうん、これの、なんていうかな、彼女たちがなぜここ、まあ、今ここにいるかというかね、はい、説明が分かってくるにつれて、ちょっと日比さんがその高校時代ね、演劇部やられてて、はい、もちろんそこも重なるんだけど、
うんうん、
ね、大会に出れなかった。
そうですね。
と話してるじゃないですか。
経験もありましたから。
これ理由なんでしたっけ？
これはインフルエンザが、
インフルエンザ。
大流行した年だったということで。
で、危なしってことで、ステージの上でね、舞台の上で大の字になって泣いた。
そうです。
今となってはこれもう、名場面、我々みんなが見てきたかのような。
見てきたかのような。ちょっとごめんなさい、持ってるかもしれんけれども、私の中ではそうなってる。
いや、いいじゃん、いいじゃん。まあ、どうして記憶されてる、まあ、このアトロックリスナーの方であればね、あの話かっていう方もいらっしゃると思うんですが、はい、なんと、
ね、
その登場するね、二人の女の子が、まあ、演劇部で、で、今年、ね、でもその、ね、出れなかったと。
何かがあって出れられない。
何かっていうか、もういい、もうここまで行っていいですよ。いや、インフルエンザで。いや、と思って。
ね
え。だからもう、ただでさえ、この先言っちゃいましたよ。ただでさえ素晴らしい作品でした。僕ももう、本当にわしづかみされる内容で、はい、映画館だから我慢しなきゃっていうぐらい泣くのこらえてたんだけど、これ、うん、そう見ながらね、自分がこう泣くのってか泣いてんだけど、こうなってる時に、これ日比さん大丈夫かと、生きて劇場出られるのか。
歌丸さん大正解、
うん、
頭から泣きっぱなし、
出だしから
もうダメ、出だしのもう高校演劇っぽい掛け合いっていうんですか、うんうんうん、ちょっとこうなんていうのか、小規模な笑い取りに行く、はいはい、テンポ感、セリフの短さ、
はいはいはい、
あの笑いのレベル、
あれがやっぱ演劇の中でも高校演劇感なんですね。
なんとなく私の中での高校演劇感で、こうクスクスってこう劇場から笑い声が聞こえてくるような、
笑いの取り方もうまかったね。
はい、
うんうん、
でなんかもうその掛け合いのテンポ感、間合いだけでもうちょっと、うん、やばいって思って。
うんうんうん、
で、やっぱりだんだんこう、初めてその台本自体を見たことがなんか読んだこともなかったし、うんうんうんうん、舞台も見たことがなかったんですけど、
うんうん、
いや、もうセリフの一つ一つがもうとにかくですね、ツボをこうゴリゴリゴリゴリ押してきて、
ゴリゴリ、うんうん、
もう涙腺がドバドバドバドバ緩みまくり。
結構初期段階から。
もう言葉一つ一つがもうなんでこんな粒だった素晴らしい言葉なんだろうっていうのがたくさんありすぎて、もう終わる頃にはマスクびしょびしょ。
涙で。
もう息できないぐらいびしょびしょ。
なんだ、昔 CIA がやってた拷問みたいなことで布かけて水かけるみたいなや
つ。みたいな。でも、だから、かっこつけてるんで、誰も見てないのに私かっこつけてるんで、やっぱタオルで 拭うのも恥ずかしいぐらい泣き始めちゃって、まあ、
映画館で泣くの恥ずかしいよね。い
やもうでも本当に、うん、もし私が高校の先生学校の先生だったら、うんうん、私この夏休みの課題にします。
あなるほど、
全員見に行ってくれって言いたいくらいに、
うんうんうん、あのしかも全ての立場の人がちゃんと描かれてるもんね、うん、
本当に文化系しかり体育会系しかり、うんうんうん、でそのまあ一つ私がすごく感動というか感じたのは、はい、高校演劇と映画の違い、うんうん、良さでもあるんですけど、うんうん、高校演劇だとやっぱり全部大きな声で言わなきゃいけないから、
はいはいはい、
リアクションがえ何とかどうして、うんうんうん、とかえっていうのも大きな声になると思うんですけど、それは映画のやっぱり音質の良さであったり、うんうんうん、立体感の良さで、ええってこう小さい声になるリアクションっていうのは多分高校演劇ではなかなかできないので、うんうんうんうん、そういうのもやっぱり高校演劇のの台本を映画化した、うんはいはい、よりこう立体感、うんうん、世界観が広がるっていうのは僕、うんうん、感心しました。
そういう演出の部分でも、うんまあ、映画化においてのその、まあ、ジョジョ秀夫監督の、ね、演出っていうのもね、
はい、職人監督
聞いてるんでしょうね、だいぶまたね、そのね、演劇からはアレンジしてる部分も多いみたいで、なんと吹奏楽部のね、うん、あれは、元の舞台では、名前しか出てこないっていうか、直接は登場しないっていうことなの、うん、これがまたね、よかったりするし、
ね、
途中でだから僕はそのさ、そのオープニングでショットで、こう、ポンって肩を叩かれて、うん、で、こう、呆然と、で、最初は何だか分かんないんだけど、うん、それが実はその、要は、ね、演劇が今年出場は諦めなきゃいけないという場面だったことが判明する、うんうん、だからこのあたりであれちょっと日比さんこれは
私多分テレ家で見てたら一回一時停止して一回します。ちょっと待って
でさこれダメだな、俺も話しちゃうな、やっぱすごく良くてさ、でその最後の方でいろんなことがもう波状攻撃のように、はい、まあ伏線の回収と、
う
ん、そのなんていうかテーマ的な着地っていうかさ、うん、見事にさ、俺ももうね途中でもういいと、もう俺は十分泣いとるし十分魂をわしづかみされているため、うん、これ以上俺を感動させるのはやめろって
ちょっとゆっくりやってくれっていうぐらいの75分ってパッと見られていいですねなんつって先週言いましたけど、もうパッとなんて見られるわけがない、
濃い75分だったな
本当に。いや特にね今年はね新型コロナウイルスの影響でしょうがないっていう経験をね、
うん、そうしょうがないがキーワードになってるんですよね。
した学生さん、学生だけじゃなくて大人も、私もいくつかそういう経験しましたから、うんはいはいはい、なんか今この梅雨が明けて夏が来て本格的な夏が来て、うん、でもまだしょうがないか続く生活が不安な中で見るアルプススタンドの端の方、
確かに
こんなに響く映画はないです、うんうんうん、本当に。
確かにこの夏いろんなこと、それこそアトロクね、後ほどお知らせもしますけど、うん、アトロク、ティーンウェーブス、こちらでも関係しますけどね、うん、いろんなことをこう、まあ、まあ大人も含めてですね、うん、諦めざるを得なかったかもしれない人が多かったかもしれないこの夏という時に、うんね、
ね、
っていうことですよね。
そう、まあ改めて高校3年間ってあんなに短かったかっていうのをね。
短いよな。
うん、ね、やっぱり悔しさなんて消化しきれないじゃないですか、3年間で。そういう思いもちゃんと描いてくれてて、すごく救われました。
なんとかこう自分に言い聞かせようとしているものもあり、うんうん、でもね、とかこうね、ああいかんな俺もね、話しちゃう、うん、ああ話しちゃう。
あでもね、本当に野球を一試合しっかり見た気持ちになるのも、うんうん、またちょっとラジオ的な演出だったかなと思って。一回も
ね、野球側はね、こう映っていないという当然作りなわけですけどもね、うん、
聞けば見えてくるというかね。
いやでもそのセリフの大小の話はさすが日比さんの目の付けどころ
なんとなく、うんうんうん、でも衣装の選び方であったり、うんうん、位置の配置の仕方だったりっていうのはちょっと舞台的な、はいはい、こう縦横の距離感であったりっていうのは、うんうんはいはい、舞台と同じような演出を意識されてるのかなと思って、うんうん、そういうところもリンクして楽しかったです。
ジョージ秀夫さん自体があんまり会話のこう切り返し、うんうん、カットバックとかしない、もともとそういうねこう、うんうん、要するに早撮りってこともあってっていうのもある、まあ、そこの手法的なところとの組み合わせもいいっていうのもあるんでしょうね。だからそういう、こう、はい、ワンカットで撮るのは慣れてるっていうね会話でね、うんうんうんうん、なんてこれもう入っちゃってるよこれ
ああ、
うん、はいはいはい、ということで。
もう一回見に行こう。
ね、でも本当に、もう先に言っちゃう、ね、もちろん、岩田和明さん、映画秘宝編集長岩田さんからも激推しされてましたんで、もう、クルティに関してはね、もういいでしょ、先に言っちゃう。もうアルプススタンドの端の方、素晴らしい作品でございました。
はい。
はい。そんな感じかな。じゃあ、ちょっと今、話でも流れでも出たんでですね、来週月曜から木曜日のカルチャートーク、ちょっとお知らせをしておきましょう。
はい、
アフターシックスジャンクションを聞いている10代職にフォーカスした、こんな夏休み特別企画をお送りします。題して、アトロクティーンウェイブス。 はい、今ね、後ろに流れてるフランク・オーシャンのね、ゴッドスピード、これも流れておりました映画ウェーブス、私も評しましたが、こちらにオマージュを捧げた夏休みならではのスペシャル企画です。この番組を聞いている現役ティーンの皆さん、あなたの人生で良かったことと悪かったことを折れ線グラフにして書き、さらにその時々にふさわしい思い出の曲や BGM なども書き込んで送ってください。上がった瞬間はね、こんなだった。で、こんな時はこんな BGM がふさわしいと言ったあたり、下がった時はこれだった。ね。あるでしょう。これね、日比さんにもきっとね。番組の中でその曲を流しながら、あなたの人生の折れ線グラフを紹介していただきます、この折れ線グラフ手書きでざっくり書いたものをスマホなどで撮影してそれをメールで送ってもらえれば大丈夫です、うん、我々が一生懸命それを、表現いたしますどういう折れ線グラフなのか、できれば電話で直接お話もできる方はしたいので、もし電話出演してもいいよという方はもちろんそうじゃない方はね、書かなくていいですけど、電話してもいいよという方は電話番号も書いて送ってください、ということで宛先は歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp 番組でメールが採用された方には番組特製ステッカーを差し上げます、うん、映画ウェーブスにも負けない君たちの人生のウェーブスご応募しておりますということでね、まあ日比さんだったらやっぱりその10代の時からやれば当然その演劇部の経験っていうのがまあ上下の一番激しいところにやっぱなったりするんですかね。
うん、当時は下でした。下波は、うん、下目
やってよかったって部分よりは
ない、
うんうん、
当時はなかった、全くなかった、
ないまで言っちゃう、
後悔しかなかったから。
そうか、
でも大人になって、うん、あれの波って高かったんだなって
今思えば財産だったし、
うん、はい、
その悲しいと思ったこと全体が輝きだったというかね、
悔しさを経験できたことが宝だったっていうのは、うんうん、やっと思えるってところもある。
だから真っ只中とスケール、ね、違うんだよね、
うん、
そこがやっぱこの企画ね、アトロックティーンというかね、これの味噌かなと思ってますね、うん、
一回ここで残しておくと、
うん、
5年後10年後に多分もっと受け入れられる日が来る気がするんですよ ね、
そ, ね、その時にね、その時の自分だから、でそれこそがまさに成長の証でもありますしね、
うん、でちょっとね、
上がった瞬間どれ、
じゃあ学生時代ですか、それは
あだから言ってたね、それは先週ちょろっと言った
ね、だからね、アルプススタンドの端の方で私と一点違うのはやっぱ男子がいることだけなんですけど、
驚愕だもんね、あの
学校はね、驚愕だから男子がいることだけなんですけど、
でもだからこそあれでしたっけ、その殿方ならぬ殿なんです ね、殿とあのさ、先週日比さんがさ、日比さんが上がった瞬間何言ってた、殿と目が合った瞬間、ちょっと殿っていうとビートたけしさんみたいだから。
いや、当時の私にとってはもう男子メンズ、うん、殿みたいな。
通称殿。殿チックだったのね。
殿チックだ、背が高くて顔が小さくて、
うんうんうんうん、
その殿と目がこう熟で目が合った。
熟で目が合った。
熟で目が合った瞬間、うん、カーンって触れて、またすぐトーンって下がりましたけれども。
もうだって目が合った瞬間が上じゃね。
はい。でも目が合ったくらいでちょうどいいやつだったみたいで、後から聞くと。
あ、殿が。それはだって、うん、そんなさ、10代のね、男でそんな殿だなんてね、そんなのはろくなもんじゃないってね。
見た目が殿だっただけだったって。
見た目が殿ってなんか。
プリンス。
プリンス、ああ、王子様的な、ね。
英語にするとプリンス。
英語にする。
大したウェーブじゃないですね、
うん、いやいや、違う。そこがいいんじゃん。これがいいんじゃん。その、要は我々が、その大人のスケール感とかだと見逃してしまいそうな波というのもあるからさ。
そう、で、大人にちょっと話すと、またちょっと違った波に自分も見えてきたりする
から。ね、まあ、ひょっとしたら、今ちょっと辛い思いしてる方もいるかもしれないけど、
そういうのも。友達もなかなか会えないしね。
うん、なんかまあ吐き出す意味でもですね、いかがでしょうかということで、うんうん、アトロクティーンウェーブス、うたまらっとマーク TBS.CO.JP までお待ちしております。
待ってる。
そんな感じでカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、本日のメニュー紹介いってみましょう。
この後6時半からのカルチャートークでは、小説家でアナログゲームも制作されています海猫沢メロンさんが登場です。メロン先生が見つけた新しいズームを使ったエンタメについて紹介していただきます、うん、そして7時からのミュージックゾーンライブ&ダイレクトでは、真心ブラザーズさんからのご紹介、ついに登場というところですね。ファンクバンドフライングキッズさんが特別編成でライブパフォーマンス、
はい、
そして7時台の後半は新概念提唱型投稿コーナー、シアター151へ、あなたの映画館での思い出や体験談ご紹介です。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、
今日本中を熱狂させている20を手掛けた J.Y. パークとは誰だ特集。
うーん、おい、聞こえました。
これさ、イントネーション20でいいのかな、一応ね。
20でね、サナちゃん、うん、トイスのサナちゃんが20って言うのって、うん、多分20で合ってると思います、
はい。今日本で大きな反響を呼んでいる9人組ガールズグループ20、ご存知でしょうか。ソニーミュージックと韓国の JYP エンターテインメントとの共同オーディション番組、ニジプロジェクトからデビューしたグループで、プレデビューアルバムはオリコンチャートデジタルアルバム部門2週連続1位を獲得し、新曲のミュージックビデオが YouTube にアップされると初日で1000万回再生されるなど話題になっております。若い子のね、もう本当に話題沸騰、憧れの的といったところ、
みんな踊ってるこの曲、
ねえ、うん、その20をプロデュースしたのが J.Y. パークさんという方なんです。 彼が重視するのは、スキルのみならず人柄や成長、この身近な評価軸が今ワイドルファン以外を取り込む社会現象起こしているということなんですね。はい、そこで来週、今週はそんな J.I. パークとは一体どんな人物なのか、また彼の人材育成法やキャリア論を、韓国芸能ウォッチャー歴16年のライター K-POP ゆりこさんに解説していただきます。
はい、楽しみです。
もうすでにね、打ち合わせというかその集まった時点でそうそうそう打ち合わせそっちのけで私がちょっといろいろ興奮して語りついてしまいまして、い
や
い
や、私も今日担当の長谷川さんももう今日は全身で20を体感してきてますから、今日、気合入ってますので。
全身で？
全身で今日は、練習生の格好をしてきてます
から。ああ、そういうことなのね。
そうなんです、
はい。お召し物自体がそういうことなんですね。なるほど、
はい。私もバリバリ聞いてきました、今日は。
僕もでもめちゃめちゃちょっと興味津々で、めちゃめちゃ面白かった。ちょっとこれ、はい。
新しい時代のアイドル像というかね。う
ん、
はい、
ちょっと改めてね、K-POP ゆりこさんにお話を伺いたいと思います。
はい、皆様からのリアクションをお待ちしています。アドレス、歌丸、アットマーク、tbs.co.jp まで、また各種 SNS フォローお願いします。
それでは、アフターシックスジャンクション、行ってみよう。
After Six Junction。ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。